はい、こんにちは。左大臣光永です。数年ぶりに飛鳥村を歩いてきました。亀石に向かう道の唐突っぷりにいつも驚きます。この道、まさかこの細い道じゃないよねという路地に入っていくとあるんですね。デンと亀石が、なんとも優しくおおらかな感じです。亀石の隣に無人の野菜販売所と休憩できるベンチがあるのも良いです。本日は大正時代の新しい文化芸術3です。明治末から大正にかけて文学芸術の分野でも様々な才能が現れました。今日はその中から谷崎潤一郎、芥川龍之介、小林多喜二ほかです。谷崎潤一郎は東京都出身、日本橋の商家に生まれるも父が商売に失敗し苦学しました。東京大学文化を中退し、明治43年1910年、幼い薫らと第二次新市長を創刊、小説姿勢などを発表し永井荷風に絶賛されました。当時自然主義的傾向の強かった文壇に耽美主義的作風を持ち込み話題をさらい、知人の愛など独特の怪しい美しさの漂う作品群も表しました。唯美主義、耽美主義、芸術至上主義、悪魔主義などその作風は様々に言われました。関東大震災を機に関西に移住し、以後日本の伝統文化、関西の風土に傾倒していきます。春金章、ささめ雪、陰影来山など源氏物語の現代語訳も有名です。昭和5年1930年、親友佐藤春夫に自分の妻千代子を譲る細君譲渡事件を起こし世を騒がせました。これをネタに谷崎はたで食う虫を書き、佐藤春夫はさんまの歌を書きました。芥川龍之介は東京出身、母の実家である芥川家の養子となり、幼少時を下町片木の残る本所で過ごしました。10歳頃から小説を書き始め、成績優秀のため無試験で一高に合格。そこでも成績優秀で大正2年1913年、東京大学英文科入学。翌年、菊池寛、久米正夫、豊島義雄らと第三次新市長を立ち上げ、諸女作老年を発表。大正4年1915年、羅生門、翌5年花、芋がゆと珠玉の短編を発表。花は夏目漱石に絶賛され、芥川龍之介の名を一躍文壇に知らしめました。海軍機関学校の嘱託教官として一時東京を離れた後、大正8年1919年、塚本文と結婚。翌年、大阪毎日新聞の記者となったのを機に教官を辞め、東京田端に引っ越します。室尾再生、萩原作太郎、菊池寛、堀達夫らとともに田端文士村を形成。その中心人物となるも、作風は次第に影を帯びたものになり、昭和2年1927年、田端の自宅で自殺しました。最後の夜は家族で食事をし、ごく普通の様子でした。将来に対するただぼんやりした不安ということをある旧友へ送る手記に書き記しています。去年36、芥川賞にその名を残します。小林多喜二は秋田県出身。小樽高校卒業後、現地の銀行に勤めましたが、次第に労働運動、共産主義運動に関わります。カニ高専はじめプロレタリア文学を発表し、プロレタリア文学の新人として注目されます。昭和6年1931年、共産党に入党。2年後、昭和8年特攻警察に逮捕され、取り調べ中の拷問によって死にました。闇があるから光がある、そして闇から出てきた人こそ一番本当に光のありがたさがわかるんだ。世の中は幸福ばかりで満ちているものではないんだ。不幸というのが片方にあるから幸福ってものがある。そこを忘れないでくれ。小林多喜二の手紙より。岸田龍生は東京銀座出身の画家。白樺派の美術展で武者の工事実篤と知り合い、エッセイなどを書く傍ら、黒田清輝に師事して日本画を学び、フューザン会、大正時代に結成された美術家集団でデビュー。娘の玲子を描いた玲子像は強烈な印象を残します。 Google のサジェストワードのトップが玲子像怖いですからね。 高村光太郎。高村光太郎は上野の西郷像などを手掛けた彫刻家高村光雲の息子で、子供の頃から彫刻に囲まれて育ちました。東京美術学校の卒業制作獅子宮、獅子が吠えると書いて獅子宮は、僧侶が経文を捨てて世の中に出ていくというもので、その後の光太郎の生き方そのものを象徴しているようでもあります。在学中、ロダンの考える人の写真を見て衝撃を受け、父光雲に代表される職人芸としての彫刻に対して芸術としての彫刻があることに気づきます。もともとの父への反発もあり、光太郎はうつうつと悩み続けます。その間、与謝野鉄幹の主催する東京新詩社に加わり、詩人としてもスタートしました。明治39年、1906年、日本を脱出し、ニューヨーク、ロンドン、パリに留学。ロンドンではバーナード・リーチを知り、パリではロダンやボードレールの芸術と生き様に影響を受けました。帰国後、西洋の彫刻と比べて日本の古い彫刻界を批判。パンの会に加わり、デカダン生活に陥っていきます。生活も精神も荒んでいきました。そんな中、大正元年1912年、画家の長沼千恵子と出会います。千恵子は雑誌青鞜の表紙絵を描いていました。二人は2年後に結婚し、同年光太郎は処女詩集童貞を上司しました。僕の前に道はない、僕の後ろに道はできる、で始まる表題作は有名ですね。雑誌掲載時は102行ありましたが、詩集童貞に掲載された時9行になりました。千恵子との出会いにより、光太郎は長いデカダンの闇から抜け出し、彫刻に没頭します。大正5年、1916年の千恵子の首に始まり、ラフ座像、女の首、手など、中にも手はロダンの影響を受け、ブロンズの手でありながら生々しく脈打つような力強い造形で、光太郎の代表作です。大正7年、1918年、ロダンの訃報を聞いてショックを受けますが、以後はロダンから離れた独自の彫刻を模索し、また試作にも励み、千恵子との結婚生活も充実したものでした。しかし、関東大震災後から千恵子は精神を病み、昭和13年、1938年亡くなります。3年後、光太郎は千恵子の思い出を綴った千恵子賞を発表します。それは光太郎と千恵子2人が過ごした時間の証明でした。レモン愛花は今なお愛称されています。太平洋戦争中、光太郎は戦争を賛美する詩を多く書きました。戦後はその反省から、岩手県花巻郊外の太田村で7年間独居生活を送り、その生活をアング・ショーデンという詩に表しました。浅草オペラの流行。浅草では庶民の間で浅草オペラが大流行しました。日本におけるオペラの歴史は、東京帝国劇場に設けられた歌劇部から始まり、イタリアから演出家ローシーを招いて本格的なオペラを上演しました。しかし、高尚すぎて一部の知識層しか取り込めず、大正5年、1916年、閉鎖されました。ついでローシーが立ち上げた赤坂ローヤル館も、大正7年、1918年に閉鎖されました。本格的な本場のオペラばかりでは商売にならない。その反省から、笑いを取り入れたり、身近なネタを絡めたりして、庶民の感覚に近づけました。こうして生まれたのが浅草オペラです。田山力蔵、原信子、秋月雅夫、藤原芳恵などのスターが生まれました。浅草オペラは低俗だ、内容が薄いという批判も当時からありました。しかし、庶民の間に西洋音楽の楽しさを伝えた功績は大いに評価されるべきでしょう。次回に続きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。